国際未来社会を切り開く社会性、創造性、
そして人間的知性。
それが朝日大学の建学の精神。
岐阜県瑞穂市にある朝日大学法学部生がお送りする
朝日大学放送局、
始まります。
皆さんこんばんは。今週も朝日大学放送局の時間がやってまいりました。
やばいよ、清香。
ん？何が？どうしたの？
昨日から魔の1週間が始まってるじゃん。
あ、試験のことか。
うん、そうだよ。清香は余裕なの？
いや、私もやばいよ。かなり焦ってるし。
あ、やっぱり？もう2年生にもなるとそれなりにね、内容も難しくなってくるしね。
うん、それ私も思った。
ほ
ん
と、単位落とすのだけは絶対に嫌だ。
うん、そんなの私も嫌だ。
うん、
よし、今日は私たちの試験勉強も兼ねて放送しましょう。
はい、
今日の放送は法学部2年の清香と
同じく法学部2年のさやかでお送りします。では今日もまずは簡単な番組紹介からしていきますね。朝日大学放送局とは、岐阜県唯一の法学部を有する朝日大学の法学部生である私たちが、日頃勉強している法を使ってさまざまな問題をバッサバッサと切っていく番組です。ですから番組タイトルの朝日大学放送局の方は、放送の方ではなく法律の方と書きます。
法律の固いイメージを取っ払って、毎週30分間私たちと一緒に法律について考えてみませんか。また法律だけでなく、学生の視点から地域の情報を収集し、放送エリアの皆さんに様々な情報を提供していきます。真面目だけどちょっとバラエティーな朝日大学放送局、
スタートです。この番組は朝日大学の6号館7階特設スタジオから放送しています。
私たちが生きていく上で絶対に関わる法律、
その法律であいうえお作文作ったよ。
まず法律の法、
法学部生の私たちと、
法律の理、
リスナーの皆さんと一緒に、
法律のつ、
作り上げていく番組、
それが朝日大学放送局。
あれ、うが足りないよ。
うは1年かけて考えます。
なんでやねん。
私たち朝日大学放送局、
ぜひ聞いてください。
弁護士さんに聞いてみよう。
このコーナーはリスナーの皆さんから寄せられた法律に関する質問に対し、岐阜県弁護士会所属の先生に回答してもらうコーナーです。
今週の質問はラジオネーム目指せ法学部生さんからの質問です。先日社会科の授業で、未成年者が結婚するときには両親の同意が必要だよと習いました。でも必ずしも両親がいるとは限らないので、親が死んだり離婚したりして片方しかいない場合にはどうしたらよいのか、また両方ともいないなら未成年者は成人になるまで結婚できないのかと疑問に思いました。それに両親はいても片方が反対したらやっぱり結婚はできないのですか。うちはお父さんが厳しいので絶対に賛成してくれないと思いますが、お母さんなら認めてくれるかもしれません。でもまだ結婚したい相手はいないけど、こんなことを考えるのが好きなので、将来は法学部に進学してもっと勉強したいなと考えています。よろしくお願いします、という内容です。さやかはどう思う？
社会科の授業か、うん、ってことは小学生中学生かな、
うん、
かわいい質問だね、
うん、
確か民法では未成年者の婚姻は両親のどちらかの同意があれば可能で、片親であればその親の同意でいいんじゃないかな、
うん、
でも両親ともいない場合は考えたことなかったな。親の代わりになっている人の同意でもいいんかな。私もそこんとこあやふやだな。
そこで本日は岐阜県弁護士会所属の 竹中雅史先生にお越しいただきました。竹中先生、こんばんは。
こんばんは。
今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今日の質問は法的にはどうなるのでしょうか。
はい、まずこれは民法という法律の問題です。
はい、
民法によると未成年者が結婚するときには父母の同意を得なければならないとされています。
はいはい、
未成年者は、軽率な判断で結婚してしまうことがあり得ると。そういったことを防ぐためにお父さんお母さんに助けてもらおうと、そういう趣旨の法律です。
はいはい、母親が亡くなっている場合はどうなるんですか。
はい、その場合は生きている片方のお父さんかお母さんの同意で足ります。
はい、それでは両親とも亡くなっている場合だとどうなるんですか。
そうですね、この場合結婚できないよりも思えるんですが、この場合は同意なくて結婚ができます。
はい、
離婚している場合はどうなるんですか。
離婚していると、はい、親権者というのはお父さんかお母さんかどちらかになるんですけども、
はい、
この結婚するときはお父さんお母さんの同意が必要となってますので、
はい、
原則としては両方ともお二人の同意が必要ということになります。
それでは両親揃っているがどちらか一人、お父さんお母さんのどちらか一人が反対しているっていう場合はどうなるんですか。
よくあることだと思いますが、
はい、
この場合は賛成してくれている片方の親の同意をもらえば結婚ができます。
はい、
やっぱ未成年者にも結婚する自由がありますので、
はいはい、
まあ、結婚するときには婚姻届を役所に出すわけですけれども、
はい、
この婚姻届を出すときに、同意をしていただいた親のサインをもらう、
はい、
もしくは同意書をつけるということになっています。
はい、
で婚姻届が一度受理されると、
はい、
たとえ実はその子に名前書かれた親が同意してなくても、
はい、
後で結婚を取り消すことはできません。
はい、
まあ、ただ勝手に名前を書いたという場合には文書の偽造という問題は別の問題としてあります。
はい、それでは受理されるということなんですね。
そうですね、同意のサインがあれば役所は受理します。
なるほど。はい、
で似たような問題として、
はい、
男性は18歳にならなければ女性は16歳にならなければ結婚ができないということも民法で規定されています。
はい、
これはこの年齢に満たない人が結婚すると弊害が大きいということから、
はい、
公益的見地、つまり国からもうこの年齢に満たない人は結婚はしてはいけないよと、
はい、
そういうふうに規定しているものです。
はいはい、
でこの場合にこの年齢に満たない人がまあ婚姻届を出して誤って受理された場合、
はい、
これは先ほどと違って後で取り消すということができます。
あ、はい、
もう国の方がそういう弊害を除いてあげようと、
はい、
そういうふうに考えているわけです。
本日は岐阜県弁護士会所属の竹中雅史先生にご回答いただきました。竹中先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
現在係争中の事件、刑事事件を除き、皆さんの日頃疑問に思っている法律の問題をぜひ番組に送ってくださいね。メールアドレスは law-watch@aris.asahi-u.ac.jp です。たくさんの相談お待ちしています。以上、弁護士さんに聞いてみようのコーナーでした。
Thank you.
判決やいかに、さやかの判例集。このコーナーは今までにあった判例の中からさやかが気になった判例を毎回一つ取り上げて紹介し、その事件の内容や判決について考えていくコーナーです。さて、私たちがご紹介するのは、昭和39年1月28日最高裁決定の暴行の意義について争われた判例です。
はい、じゃあ事件の説明お願いします。
了解。では事案の概要から説明します。
はい。
内縁の妻 A と屋台のおでん屋を出していた被告人 X は、店舗で飲食店を経営しようと物件を探し、ある貸し店舗を見つけました。
はい。
しかし貸主 B がヤクザ者には店を貸さないと言っていると聞いた X は落胆、むしゃくしゃした気分を紛らわそうと、自宅の4畳半で焼け酒を飲んで酩酊していたところに A が帰宅しました。
はい。
口をついて出た自分の亭主がバカにされたら出刃包丁ぐらい持って文句を言ってこいという X の言葉を真に受け、 A は X の制止にも耳を貸しません。X は脅して思いとどまらせようと考え、立ち上がって A の目の前で日本刀の抜き身を何回か上下に振り回しました。
はい。
そうしている間に力が入り、 A の腹部に刀が突き刺さってしまったのです。A は病院に運ばれましたが、右の腎臓、肝臓を刺されたことにより失血死しました。
言葉を真に受けるのもどうかと思うけど、A は X のためを思って行動したのに、X に殺されてしまうのはなんだかかわいそうだね。
そうだね。X は酔っていたみたいだけど、A を殺す気はなかったとも言っているみたいだし、軽い八つ当たりのようなつもりで言ったんだろうと思うと、X もやるせないよね。
これに対して裁判所はどう判断したの？
あ、はい。まず第一審は犯行時、酩酊状態であった X に心神耗弱を認めつつも傷害致死罪を成立させました。
はい。
第二審もこの判断を支持し、控訴を棄却しました。
へえ、心神耗弱を認めながら傷害致死なんだ
ね。ちょっと意外だよね。
ちなみに心神耗弱とは、統合失調症や感情障害などの疾患や薬物、アルコールの摂取などにより善悪を判断し、それに基づいて行動する能力が極めて低下した状態のことを言います。心神喪失より軽いものを言い、刑法上は刑が減刑されます。
お、ありがとう。そして X は第一審、二審の傷害致死罪を不服とし上告しました。
はい。
清香はこの判断についてどう思う？
私は過失致死罪だったら認めてもいいんじゃないかなと思ったな。
あら、そりゃまたなんで？
だって冗談で言った言葉を真に受けて、凶器を持ち出した妻を止めるのは当たり前だし、まあちょっと静止させるための手段が少しやりすぎだったとは思うけど、
そうだね。
X は酔ってたわけでしょ？だったらやっぱり私は過失致死罪が適当だと思うな。
なるほどね。
さやかは？
私は第一審二審でも認めたように、傷害致死罪が成立すると思うな。いくら刺す気はなかったって言ったって、日本刀なんてそんな長い刃物を狭い部屋で振り回すなんて、刺す気はないにしてもかすめるとか当たってしまう危険性とかも予想できるよね。それにその部屋には X と A しかいなかったわけだし、X の刺す気はない、殺すつもりはなかったっていう主張も 100% 信用できないし、やっぱりここは傷害致死罪が妥当かなって思ったよ。
そっか、確かに密室っていう点には気がつかなかったな。
X が何としても A を止めたいゆえの行動っていうのも分からなくもないけどさ、
今回は意見が割れましたね。
そうだね。
最終的にはどんな判断がされたの？
はい、この裁判では上告棄却されました。
ということはやっぱり傷害致死罪なんだ。
はい、そうですね。最高裁は狭い4畳半の室内で被害者を脅かすために日本刀の抜き身を数回振り回すがごときは取りも直さず同人に対する暴行というべきである旨、判断したことは正当であるとしました。
はい。
また弁護側の論旨を事実誤認とし、単なる法令違反の主張であって、適法な上告理由に当たらないと考え上告を棄却しました。
はい。
その上で暴行に言う物理的な力は人に向けられていれば足り、物理的な接触を指すものではないと判断しました。
そっか、当たらなくても暴行なのね。
うん、そういうことですな。納得していただけましたか？
はい。
今回の暴行の意義に関する判例、リスナーの皆さんは納得していただけましたか？以上、判決やいかに、さやかの判例集のコーナーでした。
清香の知ってる岐阜の事件簿。このコーナーは私たちの身近で、つまり岐阜県で起きた事件を紹介するコーナーです。誰もが知っているような事件からあまり知られていないような事件まで、さまざまな事件や事故を清香の視点で紹介していきます。今回は中津川無理心中事件を扱います。中津川市津吉町で発生した事件なんだけど、さやかはこの事件について知ってる？
中津川市で発生した事件か、うん、ちょっとわかんないや。それにしても無理心中って悲しいな。どんな事件なの？
中津川署が2012年6月20日に介護していた夫にインスリンを過剰に投与し、
はい、
自らにも投与して無理心中を図ったとして、
はい、
殺人未遂の疑いで中津川市津吉町妻で無職の76歳女性を逮捕したという事件です。
未遂ってことは旦那さんは亡くなってないんだよね？
うん、解放に向かってるみたいだよ。
あ、それはよかった、うん、続きお願いします。
はい、逮捕に至った被疑事実は、17日午前5時ごろ、被疑者の自宅で無理心中をしようと糖尿病などを患っている81歳の夫に病院で処方されたインスリンを過剰に与え、
はい、
殺害しようとした疑いです。
はい、
被疑者は間違いありませんと被疑事実を認めています。
はい、
当初によると、被疑者は5年ほど前から自宅で夫を介護していた、
はい、
同日午後2時ごろ、同じ敷地内の別棟で暮らす次女の夫が被疑者の自宅の雨戸が閉まったままの状態を不審に思い訪ねたところ、
はい、
寝室の布団の上で昏睡状態で倒れている被疑者と夫の2人を発見したようです。
あ、次女の夫が気づいたんだ。うん、早期発見でよかったね。
本当だよね。
うん、
その後119番し、2人は市内の病院に搬送されました。
はい、
翌18日午後に搬送先の病院が同署に通報したようです。
はい、
被疑者は自分も死のうと思ったなどと話していたという。
はい、
当初は被疑者の退院を待って20日に逮捕しました。
はい、
被疑者は普段から夫にインスリンを投与していたみたいです。
なるほどね。でもどうして無理心中なんてことをしようと思ったのかな。
介護疲れとかじゃないかな。当初も介護疲れから無理心中を図った可能性があると見て調べてるみたいだよ。
介護疲れによる無理心中の増加は問題視されてるよね。
実際にニュースや新聞でよく聞くしね。
清香はどうしたら介護疲れによる無理心中が減ると思う？
難しい質問だな。でも介護は家族だけでやらないことが一番だと思うな。
と言いますと、どういうこと？
頼る人がいなくて家族だけで介護している状態が長年続くと、精神的に追い詰められちゃうと思うんだよね。だから介護疲れによる無理心中を減らすには、福祉制度を充実させて、介護士など第三者の協力がもっと必要なんだと思うな。
なるほどね。
介護士などの人員不足やお金の問題とか出てきて難しいけど、行政で対策を取っていかなくちゃいけないことだって思うな。
確かに。
このまま高齢化が進んでいったら日本はどうなっちゃうんだろうって不安になるもん。
そうだよね。私たちが高齢者になる頃ってどうなってるのか考えるだけで怖いよね。保証とかあるのかな。
どうなんだろうね。まあそれはまたの機会にでも。ところで殺人未遂罪は知ってるよね？
もちろん。
殺
意があった場合で相手を殺すことができず怪我を負わせるにとどまった場合、殺人未遂罪が成立するよね。
その通り。条文では刑法第199条に殺人罪が、
はい、
203条に未遂罪の規定があります。
はい、
紹介してもらっていいかな。
いいよ、任せて。
お願いします。
刑法第199条殺人罪、 人を殺した者は死刑または無期もしくは5年以上の懲役に処する。同法第203条未遂罪第199条および前条の罪の未遂は罰する。
ありがとう、はい、殺人の最高刑は死刑ですが未遂罪の場合は量刑の規定はなく状況によって決定されます、
はい、
また同法第43条の未遂減免の規定で、
はい、
犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、
はい、
その刑を減刑することができる。ただし事故の意思により犯罪を中止した時はその刑を減刑しまたは免除するとされています、
はい、
つまり殺害しようとしたが死ななかった場合は、
はい、
減刑することができる、
うんうん、
思いとどまった場合は減刑か免除のどちらかをする必要があるということになります。
おお、なるほどね、わかりやすい、
うん、あ、そうならよかった、はい、皆さんは中津川無理心中事件を知っていましたか？また殺人未遂罪については理解していただけましたか？では今回はこの辺で。以上、日岡の知ってる岐阜の事件簿のコーナーでした。
朝日大学情報コーナー、
朝日 NOW。
このコーナーは朝日大学からの大学行事、イベント、施設紹介、入試情報など大学の情報を発信するコーナーです。本日は朝日大学公開講座に関する情報です。朝日大学の建学の精神は国際未来社会を切り開く社会性と創造性、そして人類普遍の人間的知性に富む人間を育成することにあります。この建学の精神に基づき日頃の本学の教育研究の成果を幅広く一般公開することにより地域住民の方々に広く学習の機会を提供し地域社会へ貢献するために毎年水星総合センターサンシャインホールにおいて公開講座を開講しています。今年の公開講座は医療の光と影をメインテーマとして8月25日土曜日、9月8日土曜日、9月15日土曜日の3週にわたっていずれも午後1時半から開講予定です。
なお各講座の内容はまず8月25日土曜日は動き始めた新たな医療紛争処理をテーマとして朝日大学大学院法学研究科の植木聡教授による基調講演の後、朝日大学が大学間包括的連携協定を締結している国立大学法人三重大学人文学部長で教授の児玉茂先生、愛知県弁護士会所属弁護士の横山隆之先生、そして本学大学院法学研究科の平田隼人教授による基調報告とシンポジウムを予定しています。次に9月8日土曜日は健康を科学するをテーマとして京都府立医科大学学長で消化器内科学教授の吉川俊和先生、朝日大学と姉妹校の明海大学学長で歯学部教授の安井俊和先生、そして朝日大学歯学部附属村上記念病院総合健診センター長で内科学教授の小島隆夫先生によるご講演を予定しています。さらに9月15日土曜日はグローバル化する医療と国際化をテーマとして学校法人順天堂大学理事長の小川秀興先生、中外製薬株式会社代表取締役会長の永山治先生、そして北海道医療大学の大学教育開発センター教授の半田雄次郎先生によるご講演を予定しています。詳細は朝日大学ホームページや新聞広告などによる募集広報でご確認ください。公開講座に関するお問い合わせ先は電話番号 058-329-3200 1079朝日大学学事課公開講座担当です。以上、本日の朝日ナウのコーナーは朝日大学公開講座に関する情報でした。今週の朝日大学放送局はいかがだったでしょうか。エンディングテーマ曲は朝日大学プロモーションソング、シンガーソングライター石井里香さんの僕の道です。
真っ白なノートにいくつ僕の願い何も響かないよ。たった焦るばかりで、
ね、やっぱり明日の試験が心配になってきた。
うん、今からでも小さな抵抗するか。
うん、そうだね。さらっと勉強してまた明日の試験に備えますか。う
ん、あ、なんかお腹痛くなってきた。
大丈夫？でもこの間の1週間が終われば念願の夏休みやで。
うん、そうだね。よし、頑張ろう。
夏休み何しよっかな。
え、清香はあれ、安定の引きこもり。
いや、何を失礼の。今年の夏休みはアクティブに過ごそうって決めてる。
じゃあ清香の夏休みプロジェクト後で教えてね。
いいですよ。さやかがびっくりするようなアクティブさだからさ。
楽しみにしてるわ。
最後に番組ブログの URL とメールアドレスを紹介します。 URL http://amebro.jp/low-watch/ またはメールアドレス low-watch@alice.asahi-u.ac.jp までよろしくお願いします。お送りしたのは夏バテ気味の朝日大学法学部の清香と、
夏はクーラーに頼らない派のさやかでした。では来週も朝日大学放送局をお楽しみに。また聞いてね。それではバイバイ。